ました。主の皆を心いっぱい賛美しましょう。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。誰よりもイエス様に大きな賛美の拍手を送りましょう。イエス様、あなたを愛します、あなたを信じます、あなたに従います。お互いを主にあって拍手しましょう。アメン、アメン。三つの挨拶の言葉を言いましょうかね。神様はすべてを最善になさいます。祈れば変わります。隣の方に、あなたは歴史の主役になります。信じる人はアーメンと言いましょう。アメン。2013年のリトリートにお招きいただき、まあ、礼拝とともに、このようにご用する機会を与えていただいて本当に光栄と感謝をいたします。また先生をはじめ皆さん方、祈りを持ってお支えくださってありがとうございます。私は山崎先生、奥様、本当に心から尊敬いたします。主に確かに忠実に立てられたリーダーとして、その品性とともにお働きの身も備えられて、今日の尾上聖愛教会を立て上げられていることを心から主をあがめて尊敬いたします。同時にこのようにして皆さん方が先生の良きリーダーシップを受け入れ、良きスタッフの方々と、また教会役員、そして主にある整えられた生徒の皆さん方と共に励んでおられることを心から皆をあがめております。先ほどお司会者がですね、このヨルダンを渡ってカナンの地に入ったら戦いが始まるんだよって言いました。でも戦いの中身が違います。ヨルダン川を渡るまでの戦いは内なる戦いです。そしてヨルダンを今度越えてカナンの地に入ったら、これは外なる戦いです。それは先ほども尾上聖愛教会のビジョンが掲げられておりましたが、その教会の中に神様が豊かな恵みを注いで、その地域に広がるあらゆる人々にできる限りの人脈を通して神の国が立て上げられるための伝道の戦いなんです。皆さん、自分の問題の戦いで外なる魂を捉える戦いがおろそかになってはいけません。そのためのリトリートです。もう今日の午前で締めくくりましょう。自己中心、肉欲、そしてこの世界、そういう戦いはもうイエス様が、これが兄弟姉妹御心だね、一緒に行こうかと言われたら、いやーと言わないで、はいそのように主に従うものになりましょう。アメン。そうするときにリバイバルというのは、私は1971年にね、フラー神学大学院で、エドイン・オアっていう先生にお会いしました。この先生は世界のリバイバルを研究された第一人者です。で、3ヶ月間先生のクラスを取りました。で、私は目が開かれましたね。リバイバルとは多く誤解されています。でも正しいリバイバルとは、まず第一に、クリスチャンと教会が聖霊によって更新されることです。どのように聖霊によって更新、さらに新しくされるか。それは第一に、クリスチャンと教会が聖霊による維新を経験することです。まさに明治維新という言葉が使われるように切り替えられて、本当に聖書の読み方、祈りの仕方、教会の生活、礼拝に臨む自分の姿勢が新しくなるわけで、聖霊によって新しくなるんですよ。いかにゃーならんじゃなくて、行きますっていうことになる。それまでは礼拝に行くのに頭がね後になるんですよ。いかにゃーならん、いかにゃーならん。でも聖霊によって新しくされるとですね、行きますって言ってね、頭が先になるんです。行きます。皆さん方が、まあ、ほとんど自動車で来られるからですね、その自動車を降りてあの礼拝堂に入るという、数メートルでも分かるんですよ。こうか、ちょっともうこうか聖霊によって新しくされる、聖書の読み方が変わってくる。本当に毎日毎日、私は1時間は聖書を読みます。そうすると21章読むことができます。聖書を毎日21章読むとね、旧新約聖書1年間に7回読むことができます。 それほど御言葉に親しむ。そうすると神様の御声を聞く、神様の御手に触れられる。そして聖霊様によって生きた神の言葉として自分は生かされることになります。祈りが変わってきます。何々してください、何々してくださいじゃない。まず神様、あなたを讃えます。あなたを礼拝します。あなたの用意されたものを今信仰によって受け取りました。ありがとうございます。賛美と感謝から始まります。もちろん御言葉によって自分も反省します、悔い改めます。そして父よに信仰によって頼ります。ですから引きずらないですね。一週間ずっと私は足りない、愚か、本当に鍋なものというのを一週間引きずってくると、礼拝に来る時に重くなるわけです。賛美します言って、賛美します。私たちはそれをね、瞬間的にそういうささやきを聞いた時、聖霊様だったら自分の足りないところ、また愚かなところ、その弱いところが示されたら、即座にキリストだったら聖霊によって十字架を示します。そして聖霊の祝福を私に示します。だから弱いでも私は強くなると、足りないだけどイエス様が満たしてくださる、自分はこんなに不十分なものだ、でもイエスキリストにあって十分なものにしていただけると、切り替えが早いですよ。それをしないまま1週間いると、ダメなものだ、足りないものだって、そうしてまたそれを開会祈祷で長々と述べるんですよ。1週間の間疲れに疲れ切ってまいりました、戦いに戦いに敗れてまいりました、本当に憐れんでください、弱い足りないものでございます。そういう祈りを神様聞いたら、分かってるって言うんだよ。お前から説明聞かなくたって分かってる、お前は弱い愚かな足りないものだ。でも私が用意したのは弱さを十分に力づける、足りないところを満たす、ね、そういうふうに自分が聖霊によって切り替えていく。それを聖書を読んで祈って神様との交わりをしていくならば、即座にできるわけですよね。そのようにして個人的に皆さん方が恵みで整えられて教会に来ると、教会の礼拝が教会の群れ、共同体としても生き生きしてくるわけですよね。そのようにまずリバイバルというのは、第一に聖霊による異新が起こってくること、第二番目に聖霊によってクリスチャンと教会の中に刷新が起こるということです。刷新が起こるということはね、教会っていうのは大体二重構造なんですよ。これは、AD313 年にコンスタンチヌス大帝が自らキリストを信ずることにより、ローマ帝国そのものがキリスト教国家になったんです。これは素晴らしい出来事でした。しかし残念ながら、やがてその社会のローマ帝国の仕組みが教会の仕組みになってきたんです。ローマの社会は二重構造でした。支配する人、この人をクレロスって言ったんですよ。支配する人、権力を持ってる人、そして一般市民はラオスって言ったんです。これは一般の人々、いわゆる支配される人たちという言葉がやがて教会の中に用いられ、クレロスという言葉から英語でクラージーという言葉が出てきたんです。クラージーっていうのは教職者という意味です。そしてラオスという言葉が英語でレイという言葉になったんです。今日クリスチャンのことをレイピープルって言うんですよ。そのように二重構造になって、支配する人、導く人、教える人、ね、そして教えられる人と、そして従う人、そして使える人、ひどい表現はね、ヒラシントという言葉です。ヒラシントこれは差別用語ですよね。聖書の中では信徒、信者、弟子たち、生徒たちと呼ばれてますよね。ヒラなんて聖書の中には使われておりません。そこにね、持続的な表現がありますよね。俺はヒラだなんて、一生懸命会社に勤めていても万年ヒラ社員なんて言ったら、本当にもう将来がないわけでしょ。自分で自分をいさめてるわけですよ。だからそこに二重構造になってしまった。これはローマの社会の仕組みが教会の仕組みに入ってしまったのみならず、法王とかバチカン宗教会議とか伝統とか、そういうものが教会で重んじられるようになった。千年の間そういう状態が続いて、もうがんじがらめに組織化して、 封建的になってしまって、制度化してしまった、儀式化してしまった、命を失った。そういう中で同じ修道院の修道士だったマルチン・ルーテルが聖書の中にロマ書の1章17節、義人は信仰によって生きるという言葉からはっきりと彼は主張した。そうだ、最終的な権威は常に聖書にあるんだと。そして聖書が主張しているのは信仰によるのだ。そして全ては恵みによるのだ。恵みっていうのは神様がキリストのゆえに無限に顧みてくださる、それが恵みです。この主張を通して1517年10月31日にウィッテンベルヒのお城の教会の門に95箇条にわたって私はこう信じます、こう信じますと提題しました。プロテストしたのです。別に宗教改革をするというそういう意味ではなかった、ただ自分の信仰の表明をしたわけです。ところがそれが反響を生みました。そしてやがてヨーロッパ全土にこの宗教改革が進んでいったわけです。その主張の大きな中心点は聖書のみ、信仰のみ、恵みのみという、そのソーラスクリプトラ、ソーラフィデイ、ソーラグラティアという、このイエス・キリストの福音というものは聖書のみ、信仰のみ、恵みのみというその基準に立ち返ったんですね。それからマルチン・ルーテルは万人祭司という言葉を皆さんにアピールしました。祭司といいますのはポンティフェックスとラテン語で言います。それは架け橋という意味です。神様と人間の間の架け橋になる人。今まではカトリック教会ではそういう司祭だけが架け橋になると言われていました。信徒の方はなれないと。ところがマルチン・ルーテルは万人祭司、万人というのは全てのクリスチャンはということです。全てのクリスチャンは祭司になることができる、すなわち神様とまだイエス様を知らない人々に私たちが架け橋になって導いてあげる人になるということです。皆さん、マルチン・ルーテルはそう主張しましたけれども、これは言うだけだったんですね。言うだけというのは田舎の蕎麦屋の釜の中です。昼時、まあ、旅行していて、ちょっと昼時になったねってなことで、ここに蕎麦屋さんがありますねと、じゃあ入ってね、食べましょうかって。そして何になさいますか。はい、蕎麦、ざる蕎麦一丁お願いします。ざる蕎麦一丁ね。それで釜の中に蕎麦を入れて茹でます。茹で上がったらさっと引き上げます。残ったのは湯だけ。それで万人祭司、みんな信徒の方が神様とまだイエス、神様を知らない人の間に私たち全てのクリスチャンが架け橋になる、でも架け橋になっていない、これは言うだけ、ね、蕎麦屋の釜の中、言うだけ、ね、とか、私たちはそうであってはなりませんね。それを聖霊によって刷新される。ああそうか、私たちクリスチャンは聖霊に満たされている、そして聖霊の賜物にも導かれて祝福されている、だから私たちはそれぞれのクリスチャンがそれぞれの賜物を生かして主に仕えていく、そうするとですね、信徒の方が活動的になってまいります。どんなに用いられても傲慢にならない、また他の人と比べない、共に心を合わせ力を合わせて奉仕していることによって教会が刷新される、本当に牧師先生だけではなくて信徒の方も個人伝道もする、また信徒の方々がいろんな世話をしてあげる、フォローする、するみんなで共に使い合っていくという、そういうことに構造的にも変えられてくるということですよね。まあ、たくさんのスタッフの方々が本当に教会には備えられて嬉しいことであります。でも私は一つ感じることはですね、これらのもういわゆる専門家ですよね、まあワーシップの部分をみんなリードされてました。でももっとね、その信徒の方がね、家庭集会をリードしていらっしゃる方とか、そこで積極的に御言葉の御用をしている方がこのワーシップの部分をね、もう担当されてもいいんじゃないかって、まあそれは余計なお世話と言われるかもしれませんけども皆さんね、そのやっぱりそのようにして具体的に 主にあっていろんな形でね、その奉仕していくということは教会が刷新されていく道になるわけです。また常にね、教会っていうのは一般的に礼拝に来てくださいと、そして礼拝で恵まれましょう、そこで終わってる教会が多いんです。また次の日曜日にってさようならっていうわけ。ところが、まあ、この教会としてはね、家庭集会が今のところ修法では2箇所、3箇所、3箇所、地域の集まりも入れると何箇所ぐらい、5、6で、この尾上聖愛が ある町は何町ですか。高砂市。高砂市は人口何万ですか。10万弱。これは場所が、開催される場所が少なすぎます。他の人に遠い時間かけて、長い時間かけて来なきゃなりませんよ。でもほんの3分歩いたらそこに教会の出店があると。そのようにたくさんの家庭集会の場が広げられていくということはこれからの課題ですね。だから大きい教会であればあるほど小さい教会が無数に教会の中にあるということなんですね。それは信徒の方が自分の家を開放して、そしてご近所の方をお誘いして、そして聖書の御言葉を学び、そして神様を礼拝し、お互いを分かち合い、そしてその後で身近な問題を祈ってあげるということを通して、まさにね、生きた小さい教会が町中に散らばっていくということです。これを分散教会というんですね。集中教会ではなくて、教会は両方です。このように礼拝に集まってくるという集中という面と、ウィークデーはそれぞれの地域に分散されていく、それぞれの家庭が解放されてキリストの恵みが分かち合われていくという、そこに私たちの刷新のもう一つの面があるということですね。ぜひ心がけていただきたいと思います。ですからリバイバルっていうのは、まず 一気にですね、未信者のまだイエス様を知らない人がイエス様のもとに来るというんじゃなくて、リバイバルっていうのは第一段階として、まず第一にクリスチャンと教会に聖霊によって新しくなっていくことだ。すなわち礼拝が変わってくる、祈りが変わってくる、聖書の読み方が変わってくる、生き生きとしたクリスチャン、そしてまたみんながそう集まることによって教会が生き生きしてくる。2番目、その聖霊によって構造的に刷新が行われる。何でも牧師先生、スタッフの先生ばっかりじゃない、みんなが自分の生活の現場で聖霊の賜物によって生かして主に仕えていくようになる。これが教会の中に、クリスチャンの中に訪れる聖霊の更新ということです。そこで第2番目、リバイバルというのは未信者の中に、今も賛美しました大いなる目覚めの時、そうです、クリスチャンと教会がそういう生き生きした群れになってくる時に、周りの人が、これは何、あの人どういう人、何やってるよ、そうしてですね、目覚めが起こってくるんですよ。そして目覚めた結果、そこを突き詰めてみるとイエス様に出会ってくるわけ、そして大いなる借り入れがそこに行えるわけであります。わずかな時間の間に素晴らしい神様の多くの人々がそこに集められてくるということであります。ついにはその地域全体にこのようにイエス様を知らないっていう人が一人もいないようになるまで、そのように述べ伝えていくということ、クリスチャンの教会の責任は述べ伝えるということです。すべての人をクリスチャンにさせるということではありません。全世界に出ていってあらゆる国民を弟子としなさいと書いてありますけれども、すなわち私たちはすべての人々に福音を伝えるということが私たちの責任です。聞いた人々がどう反応してイエス様を受け入れるか受け入れないかはその人の責任です。クリスチャンの責任、教会の責任は一人残らずこのような喜びの知らせが伝えられるということであります。 そういう意味においてどうか本当のリバイバルというのは第一にクリスチャンと教会から起こる、第二に未信者とその社会の中にそのような覚醒とともに借り入れが起こってくるということです。これがリバイバルという私の理解ですね。まあ、皆さんそういう意味においてこの尾上聖愛教会がさらに高砂市においてその地域においてまさに神様が本当のリバイバルを起こしてくださるように主の御名によって祝福いたします。アメン。さて最後のこの時間にね、終わりを全うするということで先ほど読んでいただきました吉明24章の中から今日選ぶがよい私と私の家とは主に使えますという告白がヨシアによってなされました。まあ、神様が教会を祝福しそしてその地域を福音を満たすように祝福される、そういう中での鍵はクリスチャンホームです。本当に一つの家族の中に一人のクリスチャンがまず生まれるということです。そしてその方がいかに私は主に使います、そしてやがて主の私の家族も主に使います。まあ、家族というギリシャ語は追い越すという言葉です。使徒の働きの16章31節にあのピリピに伝道に行ったパウロシラスが迫害されて牢獄に入れられます。彼らは祈って賛美しておりました。そうしたら地震が起こりました。そして人や森がですね、もう囚人たちはみんな逃げてしまったと思って自分が責任が問われ、そして自分も殺されると思ったらもう尺に触って自殺しようとした時にとどめがありました。自殺しなくていい。私たちはみんなここにおりますよ。びっくりして明かりを持ってやってきたところ、囚人たちが一人も逃げていなかった。びっくり仰天したその姿を見た時にこの人や森が私が救われるためには何をしたらいいですかって言った時に単刀直入パウロ・シラスは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いましたね。あなたもあなたの家族も、でそこで言われている家族っていうのはオイコスというギリシャ語ですが、ギリシャ語はね3つの意味があります。一つは直接の家族です。父母子供たちその家族、そしてギリシャ語で追い越すって言ったら実は親戚も入るんです。おじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんいとこはとこ、まあ、そのようにして親族も入ります。いやもう一つ追い越すっていうそのギリシャ語はね知人友人まで入るんです。そうすると非常に広い人数になりますね。皆さんもこれから帰られたら時間をとって自分の追い越す関係のね人脈図という追い越す人脈図というのをね書いてみていただきたいんです。一つはですね三つの同心円を書いてください。十字を書いて真ん中の小さいところに円を書く、二番目の円を書く、三番目の円を書く、三重円を書いて、そして縦の線は右側が男性左側が女性、水平のその線の上が自分よりも年長、下が自分よりも年少、そういう図を書いて印をつけます。真ん中に自分を置きます。そして男性女性自分の父母とか兄それから姉とか弟妹とか家族を書く。2番目の円は親族です。おじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんいとこはとこ、まあたくさんその人数を書いていきます。それから3番目は一番外の円ですね。知人友人です。まあ年齢の相当離れている人に知人友人は少ないと思いますが同じ年代の人々にたくさんいますよね。でそれを印つけていってみる。まず大体何人ぐらいの人がいるっていうことが分かってきます。では2枚目の紙を取り出して今度は印をつけた人の名前を書き出していきます。自分の家族の名前親族の名前知人友人の名前を書きます。少なくとも日本人の人脈だったら75人ぐらい、多い人だったら150人ぐらいおりますね。でこの名前を書き出したら今度はそこに3番目の仕事として丸をつけます。どういう丸を、 A、B、C という3つの印をつけます。 A というのは非常に今心を開いている、お誘いすれば教会に来るかもしれないという人を A って書きます。 B は中立、 C は今のところ反対している、まあ、このように区分けをします。これはマル秘情報です。他の人に知られてはいけません。あなたはタイプ C だねなんて言って、なおさら頑固になりますからね。これはマル秘でございます。そして今度はもう一枚を出してタイプ A の人だけまとめます。タイプ B の人だけまとめます。タイプ C の人だけまとめます。やがてこれをマル秘情報として教会全体として集めます。そうすると担当者誰々クリスチャン、そしてタイプ A の人何人、これを教会全体としてまとめるとすごい人数のタイプ A の人が出てくると思います。それを教会全体として毎日祈る。必ず一人一人が教会の争点で、または自分のデボーションで、また自分の空いてる時間に、そのタイプ A の人、自分が挙げた人だけでなくて他の人が挙げたタイプ A の人を毎日祈ってください。実はこれを試したのが1986年、札幌のアイリンチャペルという教会があります。そこに内越権兵衛という先生がおられて、まあ、先生天に帰っていかれました。で1986年に突然電話が私のところに入りまして、先生内越って言いますけども、先生うちの教会と心中してくれって。え、私は鉄道心中したことがありますんで、心中という言葉にはビクッとしますけども、何ですかって。今私は礼拝が27人です。でも5年計画立ってました。300人になりますって。なりたいって言わなかったんです。なります。そのために先生指導してください。わかりました。で私はその教会に、まあ札幌ですから、私は神戸に住んでましたから、それは遠いですからね、そう1年何回も行くわけにいきません。ですから5日間の日程を作って、最初の2日間は実は収容会ですね、今リトリートのように、まず私たちが本当のイエス・キリストに仕えることのできるような霊肉が整えられたクリスチャンになる、性別が必要ですよね、そういう聖会を開きました。続いて2日間は伝道実習の訓練会をいたしました。でその訓練会の中でこの一つの人脈図というのを出してもらったんです。その結果27人で350人のタイプ A の人が書き出されました。そして彼らは1年間それを一生懸命祈ってアプローチいたしました。結果35人のバプテスマを受ける人が起こったんです。彼らは手応えを感じました。27人プラス35です、倍化しましたね。結果として4年半で300人の礼拝を達成しました。そして新しい街道が必要になって祈りました。870坪のところが与えられ、そうしてそこに街道を建てることになったんですけども、どうしても870坪の中の200坪を真ん中辺に持っていたお医者さんがおられたんです。この方はですね、不動産屋さんにですね、いや私は別にお金に困ってないから売らなくていいって言うんですよ。いや不動産屋さんは教会さんとしては870坪全部それを獲得して教会を建てたいというので、どうしても売っていただきたいと思うんです。そしたら、いや私は売りたくありませんってこう言うんですよ。まあそしたら持つべきは韓国の祈りの友ですね。そしたら韓国からやってきました。その祈りの友はですね、2月です、真冬、雪がいっぱい降っている、しかも真夜中というのは昼間行きますとね目立ちますからね。でみんなが寝静まっている真夜中に、そうして先生と役員さんとその韓国のお友達が8人でもって真夜中にその200坪と思われるところをですね、また韓国の人の祈りっていうのは直接的ですね、この土地くれ、この土地くれ。やがて 近所の人がですね、誰かがわめいてますって言って警察に連絡に行きました。警察の人がやってきて、あなた方何をやってんですか。いや、私たちはね、教会の870坪のうち200坪のこのところが売りたくないと言われるもんですから、なんとかこの神様の働きのために、そのお医者さんの心が変わるようにね、私たち祈ってるんですよ。警察の、あなたも祈って助けてくださいなんて韓国の方が言ってですね、まあ、どうぞそれは結構でございますが、もう少し声を低くやってくださいって言ったら、はいって言うけども、帰るとこの土地くれと、もう一回一週間祈りました。毎晩全員風邪ひいた。韓国の先生だけは風邪ひかなかった。何が違うか、キムチの違いだ、ね、ところが帰られてから1週間後、突然不動産屋さんにお医者さんが訪れました。あの土地の件ですけど、え、私売りますって。ああよかった、あのしかし予定の金額より1000万引いて譲りたいと思います。あのいやいや、教会さんは別に値切ってないんですよ、だからいいですよ、いいや私が値切りたいんだって、こういうんです。なんという不思議な値切りでしょうね。そしてやがて教会の建設の計画が立ちました。何箇所か建設業者を当たりました。ところがある一人の建設業者が現れました。教会さん、実は私たちこの町で30年間建築をしてきました。でも教会っていうのはまだ一軒も建てたことがないんですよ。そこで私たちの30周年記念事業として、教会を初めて建てさせていただきたいと思いますが、私たちにやらせてください、もう私たちは儲けはいりませんので、原価でさせていただきます。いやーすごいですね。それからやがて北海道電力会社がやってきました。あ、伝え聞きますと、お宅が教会を建てられるということですねって。一般の人っていうのは教会って言ったらすぐ高い塔を建てるというイメージを持ってるでしょ。でその教会はそんなに高い塔を建てるとは思ってなかったんですけど、勝手に向こうがそのように解釈して、高い塔を建てるにあたって、実は高圧電線がこの土地のちょっとかすってこう通っております。そこで教会から上空権を私たちが買い取らせていただくということで、2000万円払わせていただきます。まあ皆さん、これから教会堂を建てるとき、高圧電線がちょっとその土地にですねかかってるぐらいのところを見つけた方がいいですね。そのようにして見事に街道が建て上げられました。5年、4年半でそれができたわけですけども、土曜日にその剣道式が行われました。ところがまたこの内越権兵衛先生っていうのはね、度肝脱ぐ接待をする方ですよ。3日前からその教会の広場に十勝牛というね、北海道の牛、いわゆる牛肉をその1匹3日間かけてグリルでございます。専門家が3人来てですね、炭を焚いて、そうしてそれでもってグリルしてるわけですよ。なんとすっごいおいしい匂いがその周辺にいっぱい立ち込めたわけでございますね。そしてやがて剣道式の日が来ました。式が終わって、これからレセプション、そして一番最初にこの牛肉に刃物を入れて切って食べられるという第一の特権は、実はその教会の近くにね、暴力中学っていうのがあったんですよ。年中ガラスは割られる、もう学校の法則は破らない、破ると、もう年中騒いでるね、まあお墨付きのね、暴力教室があったんです。その中学校から来た人は優先第一、切り放題で食べ放題って、みんな中学生ね、ものすごく感動してきましたね。そして2番目はこの近くのアパートに住んでらっしゃる方々、この方々に自分で自由に切って食べてくださいと、第二の優先権です。そして第3番目がその、お客様と、そして教会員ということで、まあ一等ですからね、すごい量でございますよね。切っても切っても食べきれないっていうことで、まあそうしたらね、翌日が聖日です。礼拝、なんとこの暴力教室でその中学生はみんなに嫌がられると思っていたところ、教会っていう方はこういう私たちを第一番目に食べさせてくれるという、迎えてくれるというすごい教会だっていうので、いっぱい ぱい集まってきたんですよ。なんと礼拝堂がもうパンクしましたね。そうしたら、まあ、その礼拝堂っていうのはいわゆるメビック館という、大人の礼拝ではなくてメビック館というのは150人、大人の方は300人だったんですけども、150人の方のメビック館の礼拝堂がもうパンクしたわけ。そうしたら月曜日になったらもう壁を壊すんです。2日前に剣道したばっかりですよ。それを2日後にもう壁ぶち破るんですよ。先生、剣道したばっかりのに、私は壊すために建てておるんですって。そうしたらその子供たちが、神様、大人と同じサイズの子供の館を与えてください。いや、今大人の方を建てたばっかりで教会全体も費用が大変だからって、いや僕たちも献金するって言って、自分のポケットマネーとかそういうものを出してですね、献金し始めた。もう大人の人たちも、もうこれには参ってですね、まあ結局次の年、大人と同じサイズのメビック館が作られたということなんですね。皆さん、その一番基本になったのがこの追い越す図というのだったんですよ。そして家族、親族、知人、友人、そしてタイプ A、 そしてその人には毎日祈る、そういうことを通して倍化倍化倍化して、4年半で27人が300人となりました。それで1990年、もうこれで私はお別れと言ったら、いや先生待ってくれって、2000年まで付き合ってくれって、10年間、何のためにって、1000人になるって、そういう中からメビック運動が始まったんです。そして日曜日はスペシャルメビック、そして月曜日から土曜日までは学校が終わって帰ってきて母子家庭、いや実はね、北海道と沖縄は離婚率が日本で1、2を争うところなんです。非常にご夫婦が揃っている家族が少ない、子どもたちが犠牲になっている。ですから他の揃っている子どもたちは別弁とかいろんなサークルとか塾に行くわけです。でも揃っていない子どもたちは経済的な支援が弱いですから行けない、一人寂しく家におる、そういう子どもたちを狙って先生は教会においでって、一緒に遊ぼうって、楽しもうって、そうして聖書を勉強しよう。ところがやがてそのようにしてメビック、教会学校というとですね、月曜日から金曜日までもその子どもたちは学校に行ってるわけで、それで教会も教会学校っていうとですね、学校っていうとがっかりするわけですね。押し付けられる、勉強させられる、まあ、そこで先生はメモリー、バイブル、ゲームって言って、メモリーの ME、 バイブルの BI、 そしてゲームの G でメビッグという名前をつけたんですよね。毎日それをしました。ところが不思議なことが起こりました。今まで塾に行ったり勉強に行ったりしている子どもたちよりも、メビックに来ている子どもたちの方が学校の成績も良くなったんですよ。近所のお母さん方が、お前塾の行くのやめろ、あそのお金もかかる、ところがメビックはただその上に成績が上がってるということでね、すごい地域にインパクトを与えたんですよ。まあ、そういうふうなことで私はこの追い越す図を有効に用いるということがどれほど大切か。そうですね、人々を教会に日曜日集めてくるっていうだけでなく、そのウィークデーに一人一人の信徒の方々が自分の家庭を開放してご近所の人々を少しでもお導きする、これがどれほど有効であるか分かりません。皆さん、このようにして私たちの伝道はこのように家庭というものが開放されて神様の礼拝の場所に用いられていくということが非常に大切な鍵になります。そこでこのヨシアは、そのヨシアはですね、はっきりと告白をいたしました。私と私の家とは主に仕えます。で、14節の中に、今あなた方は主を恐れ誠実と誠をもって主に仕えなさい。もちろん強制ではない。あなた方は今まで自分が拝んでいた神様を拝みたいっていうならば結構ですよ。でも本当にここで誠の神様が分かって仕えようとするならば選びなさい。私と私の家とは共に主に仕えます。私はこの言葉の中から4つの秘訣を教えられました。第1番目、そのように伝道していく、神の国を拡大していく、その人の第一の特徴は 神を知るということです。自分の信じている神様がどんな神様で何をなさるお方か。私たちは今まで聖書を読み、またお互い分かち合い、そしてそれぞれの個人的な体験の中から、八百万の神々ではない、そういう偶像の神々ではない、まことの神はただ一人である、しかもイエス・キリストというお方を通して私はまことの神を見ることができる、触ることができる、そして触れることができる、そしてこのお方は限りない愛を持っておられる正しい清いお方である、いや罪人を許す神である。そのようにして私たちはまことの神を知る。その神を知った人、どうぞ皆さん、神を知った人、まあ、私も何回も強調してまいりましたが、視点を変える。どうぞいつでも自分が考えて自分がやるというレベルで物事を決めない、神様の目で神様の力で全てを考えていく、そういう視点を変えていくときに私たちの生き様がはっきり変わってきます。ヨシアはここではっきりと神を知ったのです。第二番目に、私は私の家族と共に主に仕えますと言いました。すなわち自分を知るということです。私たちはかつてどういうものでしたか。しかし今キリストに出会ってどのように変えられましたか。皆さん、イエス・キリストの十字架は決定的な罪の許しの十字架です。どれほどどんな罪があっても汚れがあっても許し清めてくださるお方です。神は真実なお方です。ですから全ての罪を許し、あらゆる汚れを私たちは清めていただけるのであります。そういう自分です。だから自分がね、荒探しをして、自分はダメだ、こんなことが足りない、こういうことが弱い、それは事実です。でも私は今どうなったんですか。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作り変えられたものである。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなった。キム・キョンヒという女性の方がいます。ソウルオリンピック大会の1年前、大韓航空があのアジアの上空で爆発されました。おかしい人がワンカップル前の飛行機の駐車していた、駐留されていたところで降りたワンカップルがありました。日本人名が使われていました。すぐ疑われました。捕まえられた。その瞬間、男性はすぐ毒を飲んで死んだ。このキム・キョンヒは北の工作員だったわけであります。そして彼女を捕まえられた。ところが韓国で彼女を捕まえて審査した、その警察官は全部クリスチャンだったんです。そして彼女を責めるのではなく、本当に教え導いたのです。一体何を考えて何をしたのかを、責めるんではなくて心から優しく彼女を扱ったんです。人間として扱われた初めての経験でした。その時彼女は思い出しました。自分は北朝鮮に生まれ、自分の母親が実は1906年平壌というところで韓国の北側でリバイバルが起こったんです。1906年といえば、あのアメリカのロサンゼルスのアズサストリートで驚くべき神のリバイバルが始まった年でもありました。北朝鮮でそのような素晴らしい、1907年でした。平壌でそのようなリバイバルが起こった。そういう中でミッションスクールが開かれて、このキム・キョンヒのお母さんはミッションスクールを出てるんです。やがて彼女が生まれました。ところが数歳の時、彼女は小児麻痺にかかったんです。言語障害、体の不自由なものになった。その時母親は真剣にイエス・キリストにお祈りをしたんです。そして不思議にキム・キョンヒの小児麻痺は癒されたんです。そのことを思い出してきました。ああ、私の母親はイエス様に祈って、私があのような小児麻痺になったのを私は癒されたんだ。でも自分はその後あのように共産党員の工作員となり、あらゆる騙し事をして、そして実は日本から拉致した一人の女性を通して日本語を習得し、そうして日本人のふりをしてこの爆破事件に関わったんですね。彼女は本当に自分の罪を 神の前に悔い改め、裁判官の前に悔い改め、人が変わったようになりました。不思議なように恩赦が出ました。死刑の判決を受けていたのが許されたのです。そして一般市民として韓国に今生きる人となりました。突然クローズアップされた田口八重子さんという人、その人が拉致された人です。その方からキム・キョンヒは日本語を教えてもらった。やがてその息子さんが高一郎さんという人が分かって、このキム・キョンヒに会いに来ました。キム・キョンヒは高一郎さん、あなたはお母さんは必ず生きていますよって、希望を持ってくださいと励ましておられましたね。皆さん、本当にキム・キョンヒっていう人がそのようにしてキリストに出会って、ついにあれほどの大きな罪を犯したものでありますけども、神の前に許されました。人からは許されないかもしれない、でも法律的にもそのようにして恩赦が出て許された、解放された。そして今キリストの証人になって今生活をしているんですね。驚くべき変化であります。新しい自分を発見したのです。愛する皆さん、ここで本当にヨシアは、私と私の家とは主に仕えます、神様を見た、2番目に自分を見たのです。自分は作り変えられた自分なんだ、昔の自分ではないんだ、もう足りない弱い愚かな自分ではないんだ、キリストにあって作り変えられ、まさにキリストと共に生きる私となったんだという新しい自分を発見したのです。第3番目、新しい目的を発見しました。私と私の家とは共に主に仕えます、神の国を立て上げていくため。皆さん、全国民が神様を信ずるものになる、それは大きな目的です。しかしその目的を果たすための一歩は、自分の家族がクリスチャンになっていくということです。それが目的です。そのために自分の家族は全員クリスチャンになろう、そしてそのクリスチャンをホームを増やしていくことによって全地域がクリスチャンになっていく。愛する皆さん、そこに新しい目的を発見しました。自分は、あなた方は自由に選んで結構だ、しかし私は新しいこの家庭というものを作り、主に仕えていく家庭となり、それによってご近所の人々に影響を与え、感化を与えていく。皆さん、私は神戸に長く生活していて、息子がその三島というところにあるニューライフチャーチという教会のお手伝いをすることになったので、まあ、ありがというありがけの財産というのはもともと福島県ですから、でも関西にはありません。でも私は関西に来たというのは、1977年に神戸の関西聖書神学校の校長として奉仕するために神戸にやってきました。そしてその後辞任いたしましたが、引き続いて神戸に留まっていました。ある時から家内の母が一人生活するようになりましたので、まあ、義理の父が天に帰ったからですね、みんな救われておるわけですけども、それで母親が85を過ぎたと、現在102歳になっておりますが、まあ、元気なんですけど、な生活を共にしているということで、まあ、家内の実家に私も生活を共にするようになっていたわけ。ところが、まあ、11年前にこの三島というところに、教会の牧師のお手伝いをするということになりましたので、じゃあこれをきっかけに有賀家の家を、まあ、土地を見つけ家を建てようと、そうすればやがて僕たちが天に帰り、イエス様のおいでが伸ばされるならば、息子たちがその牧師官として、その教会に近すぎない遠すぎないって言ったら高槻になったんです。そうしてですね、私どもは家を建てることになったんですけど、先回って18年前阪神大震災が起こりましたね。で、家内の母はその実は長田区というところに一番火事が激しく起こったところですけど、そこにね3軒建てる土地を持っていたんですよ。でも土地を借りた人が自分で家を建てて住んでましたから、まあ、自分の夫が天に帰った後ですね、処分しようと思ったけどできないんですよ、住んでるから。ところがなんと頼みもしないのに神様が揺さぶって全部潰したんですね。そしたら神戸市が動いたんです。あなた方は他の土地を提供しますから移ってください。そして家内は神戸市が買い上げてくれたんですよ。 その金額はいくらであったか、私は義理の息子ですからね、お母さんいくら手に入ったんですかなんて、こんな厚かましいことは聞けません。分かりませんでした。やがて11年前、私たちは家を建てることになった。でその時ね、お母さんのためにちゃんとあの高槻の家にデザインして お部屋を設定しております、一緒に生活をすることにしておりますって言ったら、ありがとうって、それでは提案があります。何ですかって言ったら、その土地代金、建物の代金全額私に持たせてください。来たーと思ったんですね。まあね、全額出してもらうのは悪いですから、10分の1は私たちに出させてくださいって、10分の1だけでね、新しい土地に家が立ち上がった。しかもスミリンがそれを担当してくれた。納得のいく、まあ、地上の天国と思われるような、ね、家を建てることができたんです。神様って前もって見ていらっしゃる方ですね。そして、まあ、そこに私たちは移ってきましたので、ご近所の人のために、伝道のために、教会を作るという目的じゃなくて、少なくとも証しをするという形で1ヶ月おきに家庭集会を持つようになりました。そして、まあ、一番のコンタクトはね、家内の母親です。どこでコンタクトを見つけるか、病院の待合室です。別に悪い病気はないんですよ。でもちょっと痺れるとかね、ちょっとフラフラするとか、めまいがするとかっていうと、すぐに行くんですよ。1割負担ですからね。それでですね、その待合室で1時間半2時間待つわけ。そうすると同じね、近所の人、おばあちゃんに会うわけですよ。あなたどちら、ああ何丁目の何番、まあうちの3軒先ですわねっていうことで、近所の人々を3人それで集会にお招きをするわけです。2番目はですね、家内の関係ですね。それはですね、隣の家の方はね、お医者さんの家なんですよ。ところが研究するお医者さんですから、もういつ出て行っていつ帰るかわからないっていう、一人の男の息子さんがおられたんですが、小学校5年生の時にね、いじめにあったんですよ。で奥さんがいろいろと相談に来られて、まあ家内がちょっと助言をさせていただいて、3ヶ月でいじめが止んで、すごく感謝されて、それから私たちの家庭集会に来るようになりました。お医者さんという方はおもらいものが多いということがそれから分かりました。と言いますのは、その方々はアレルギーの持ってる人なんですよ。それですっごくおいしいホタテ貝とかカニとかね、そういうものは自分たちが食べられないって、有賀さん申し訳ないんですけどよろしかったらって、でも私たちもコレステロールが高いからね、それはって言ってまた密書家に回すんですけども、いやお医者さんという方はおもらいが多いんだなと改めて感じましたね。まあそれは別としてました。そしてもう一つは私の関係ですね。で私は東京にある一つの教会に、お友達の教会があります。その教会の方が高槻市に25人ぐらい、実は地方会員の方がおられるんですよ。まあ、それで私が教会を建てるという目的じゃなくて、あくまでクリスチャンの交わりという目的で家庭集会するということを知ってですね、その牧師先生が、じゃあその方々は全部ね DVD で、いつもね生の説教じゃなくて DVD で学んでいらっしゃいますから、有賀先生が家庭集会するなら生の説教が聞けるから、どうぞ招いてやってくださいと。まあその度ごとに9人ぐらいの方がおいでになります。それからまあいろんな形で、主婦の友でしたか、夫人の友でしたかね、夫人の友、はい、その関係でクリスチャンの交わりを、萩本子さんの関係でね、やってきますよ。まあ、そういうことで結構25人ぐらいの人が毎回集まってくるんですよね。そして共に主の恵みを分かち合うわけです。そしてその隣の右隣の方はですね、よく家の中で転んだりなんかするんですよ。そしてすぐね救急車呼ぶんですよ。ところがあんまり救急車呼びすぎてね、もう救急の手配する人もね、おばあちゃん今日はどんな転び方って、こんな程度って、その程度では行きませんということになる。そうすると私の家へ電話かかってくる、家内が救急車代わりになるわけです。まあそういうようなこと、人間関係作ってきますが、これはね恩を売ってるわけですよ。で おばあちゃん今度家庭集会やりますから、来ないわけにいかんですよ。 また救急車代わりしてもらわんといかんからね。ということで人間関係を作ってね、神様の恵みが明かしされているんです。皆さん、どうか皆さんの周りに必ずそういう人間関係を作るいい人脈がある。実は皆さん、イエス・キリストを通して私たちに新しい目的が与えられているんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も、その家族は親族、そして友人まで含まってるんですよね。だからどうぞ私たちはこの皆さんの尾上聖夜教会のビジョンにもありましたように、あらゆる手を尽くしてと書いてあるでしょ。あらゆる手立てを講じて、そうして人々に福音を述べ伝えていきましょう。私たちは知恵を尽くして目的を持って神の国を作るために、私はこの岩の上に私の教会を建てます、それはハデスの門もこれには打ち勝てませんと、マタイの16の18、19に書いてあります。皆さん、教会を通して神の国を立て上げるというのが目的なんです。自分だけが恵まれてぬくぬく生きていく、それで終わり、いいえ、あなたを通して神の国が広がっていくというのが目的です。ヨシアは私と私の家とは共に主に仕えますと、仕えますと目的を明確に自覚しました。第4番目、最後に、ここに新しい力が与えられます。私と私の家とは共に主に仕えます。人の働き一章八節、聖霊があなたに臨むとき、あなたは力を受けます。エルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となります。皆さん、伝道するためには私たちの知恵、力、努力足りません。聖霊が必要です。聖霊は清い霊であるとともに清い力でもあります。その力は超自然的な力でもあります。人間の力を超えた神の力であります。家庭集会に昨年3月、一人の方が突然電話がかかってきました。有賀先生、先生が絶対うちにいるという日はいつですか？どこから聞きましたかって言ったら、私が東京に行っている、毎年1回行く教会があるんですが、その教会で大学生の時にクリスチャンになって、その教会のメンバーです。やがて大学院を終えて鹿児島に帰り、鹿児島大学でその教授をしておられた女性の方です。そこから聞きました。私のところにまとめて修法が送られてくるんですが、その修法の中に、この次は有賀先生がおいでになりますと修法で読んだ。その瞬間、実はこの先生がね、2年間前からずっと腰痛が激しくって、もういろんな病院に通ってるんですけど腰痛が治らないと。ところがその修法を見て有賀先生が来るっていうのを見たときに、なぜか有賀先生に祈ってもらおうと思ったって言うんですよ。そしてね、先生に必ず会えるっていう日はいつですか、1ヶ月おきに家庭集会してますが、その日だったらおりますよ、そんなら行きますって言うんですよ。それで日にちを決めて、時間を決めて、鹿児島空港から伊丹まで飛んでこられて、私は2人で家内と一緒に迎えに行って、そして集会に向かいました。そして、皆さん方にも一緒に祈ってくださいと言って、そして私は何かね、そういう明確な祈りをするとき、いつもね、根拠にするのが詩編の91編の一節なんですよ。糸高き者のもとにある隠れたるところに住むその人は全能者の影に宿りますと書いてあるんですね。全能者の影、私は祈るとき全能者の影にその方を託しますと。そしてこのお方は全能なるお方ですから、慈しみを持って愛を持って触れてくださる、そう信じて祈りました。祈りが終わった瞬間、彼女は立ち上がって、痛くないって、本当に神様が触れてくださったんですね。神様の生ける御業。またいつもおいでになる一人の女性の方が、先生、そのご夫婦でいらっしゃってる方があってですね、祈っていただきたい方、どうぞ遠慮なく申し出てくださいって言ったら、ご主人の方がですね、お前、有賀先生に祈ってもらえって、お前血圧高いんだろって、フラフラする、ね、めまいがする、祈ってもらえ祈りました。そしたら その夜帰ったらね、ずっと下が100、上が220なんてあったのが160に降りた。そして下側がね85。ああびっくりしてですね、落ちました。そしたらご主人がまさか、だってお父さんが祈ってもらえって言ったんじゃないの、言うだけ言ったけど落ちるとは思わなかったって。奥さんがそれからずっとまたもう少し低くなって平常値になったんですね。まあ本当に私たちは神様の力、私たちの力ではなくて全能者の陰に宿る。どうか皆さん、私たちは神様の新しい力を託されてるんです。私物または使用、私のために使うんじゃない、常に神の新しい目的のために、人々を祝福するために。皆さん方もですから、はっきり確信してください。自分が罪許されて神の子になり、そして神と共に生きるようになったあなたには新しい目的があるのです。新しい力が備えられているんです。力の持ち腐れにならないように、私の名によって父に求めるものは父が何でも与えてくださるためなであると書いてありますね。一粒の麦が地に落ちて死ぬならば多くの実を結ぶと書いてますね。私を信じる者は私のしている技をするであろう、かつこれよりも大きな技をするであろう。イエス様を超えるって言うんですよ。滅相もない、そんなできませんって言わないでください。イエス様自身が私よりもさらに大きなことをすると言われてるんですから、遠慮しないで。イエス様ありがとうございます。あなたの皆によって人々を祝福します。人々を癒します。そして悪霊を解放します。どんなことでもイエス様あなたの皆によって、全能者の陰に私も隠れて奉仕させていただきます。私と私の家とは共に主に仕えます。本当に終わりまで全うする、神を見る、自分を見る、目的を見る、力を見る、この4つの秘訣を持って、どうぞ皆さん方がこれから神様が許される限りこの地上において思いっきり生き抜きましょう。お祈りします。ハレルヤ、あなたの皆を賛美いたします。今回こうして2013年のリトリートをここまで導いてくださってありがとうございます。主の全身命令、主の軍の章とともに、アコルの谷の恵み、終わりを全うするということで御言葉を述べ伝えました。どうか一人一人が今年これからの歩みの中において、今までとは一段と引き上げられ、深く整えられ、力強く引き上げられて、あなたの御前に地に足をつけ、教会を愛し、この町を愛して、いよいよあなたに仕えさせてくださいますように。主よ、心から信じ、イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。イエス様に大きな賛美の拍手を送りましょう。イエス様ありがとうございます。心から感謝します。あなたを信じ、あなたに従います。